週刊ヨーロッパ。どうもヨーロッパ医学の石田です。
上田です。
というわけで、今週はこの3人で、大俊くん、酒井くんはイエティの本番中ということでお休みでございまして、
はい、
ちょっとなんか久しぶりですね。
お、ヨーロッパ企画の、
うん、
違う、ヨーロッパは夜の8時のメンバーですよ、
うんうん、3人で懐かしいなぁ。あったなぁ、
まあ、ありましたよ、これ
何年ぐらい、だって
誰が
それの延長でしょ。
あ、誰がなるかって、
その後試験放送だよ。
で、
まあ、試験放送のメンバーだよね。
だから、
そ、夜の8時ってそんな続いたっけ。
いや、夜の8時は1回だ。
1回で、ね、あ、夜の9時半か、
ね、9時半になって、
随分昔だけどね。
ヨーロッパ夜の9時半っていう番組あったよ、ね、
番組はしばらくありました、
うん、あった、
お昼の2時っていうのもありました。
それは1回の特番でしょ。
1回の特番、
そのステッカー作ったのは9時半だよね、
うん、夜の8時の話いいかな、もう。
いや、
まあ、あといっぱいいろいろ話すことあるからさ。
いや、すごい今懐かしくって思い出したのよ、いろいろ
懐かしい話もいいね。
いや、だからこの3人が、
うん、
あのコアメンバーとして今この週刊ヨーロッパをやってるんですよ。
まあまあそうだね、
そもそも成り立ちはね。
そうですよ、
今酒井とか入ってるけど、
うん、お年とかね、うん、
覚えてる初期のコーナー、
ウォーリーを探せでしょ。
ウォーリーを探せ、
ラジオなのに、
ラジオ、
ね、音声版のね、
うん、ちっちゃい声でウォーリーって言ってんだよね。
そうです、そうです。
なんか
違う、
紛れて、
あの例えば、うん、何ですかね、あの、うん、ヘレンケラー編とかだったら、
うん、
ヘレンケラーがウォーターウォーターウォーターって言って、うん、ウォーリーって一回だけ言ってるのを探す。
見つかるね、すぐ見つかるね、やったね。
すべてはショッカーの手下とかね。
ああ、ありましたね。
あ、やったね。
僕それ係だったから、ほ
ら、いろんな人
に、ちょっと有名っぽい人見つけたらすぐショッカーの声ちょっとやってほしいんですけど、いいですか。
あ、知り合ったね。
そう、知り合った有名っぽい人にすぐ行くっていう。
ありましたけども。
ビッグゲストの回っていうのもありましたよ、
ね。ああ、あった。
ビッグゲストのコーナーか。
うん。あ、第1回のゲスト誰だっけ？
第1回のゲストは安室奈美恵さんです。
安室奈美恵。ゲストで来たんだよね、
ビッグゲスト来るんだけど、うん、不機嫌で一言も喋らないっていう。
帰っちゃうっていう
コーナーでした、
ね。あんなのいいのかね、勝手にやってね。
で、第2回はアルフィーでした、ね。
アルフィーだった、ね。3人とも行った。3人とも喋らない。
で、アルフィ
ー。なんか、ギター蹴ってもうて、僕らが。で、喋らんくなるって、ね、曲だけ流すんですよ、
懐かしいな。
いやー、
そんな
あっても、まあ、
アルフィーが
中ヨロですよ、
時代ちょっと違います、ね、
最近はちょっと僕がめっきりお肉のソレイユで、
はい、
お肉のソレイユのメンバーにも出てもらったりとか協力してもらったりしてたんだけども、先週もね、実はね、こっそり僕お休みしてて、
はい、
あのお知らせ、ブログとかにもお知らせとかもせずに、
うん、
まあ、なんかこっそり、あの、
それだけダメじゃん、
それだけはダメなんですけど、
それだけはダメ、
でもなんか、うん、なんかいつもまたお知らせとかって言って、今週お休みですみたいな、また休んどるなみたいな風に、うん、なんか思われるなと思って、で、
はい、
なんか聞いてる人とかにね、
うん、
なんかこっそりこう何にもふわっとしてんかったら、なんかコメント欄にも何にもメッセージもないのよ最近。
いや、でも聞いておられる方いらっしゃいますから。
いるみたいでさ。
いやいや、いるみたいでさって。
なんかツイッターとかフェイスブックとかでこうなんか来るんだけど、
うんう
ん、まあでもこっそり休んでたら、まあなんかこう、あ、アップされてない、あ、これは選手、あれどっちかなみたいな感じになるかなと思って、ふわっとこう、
もともとないやつだったのかなみたいな、ね、決められたやつだったのかなみたいな、
あれっていう感じを
堂々とないと、
ね、狙ってやってみたっていう作戦にちょっと出てみたんだけど、
そうすいません、日記しばらく、
そうなんや、僕
日記やってない
です、ね、あれこそ明日書こう明日書こうで、もう今やで、
まあそうですね、いや僕もこう、まあ、日記大体ね5日とか1週間
あれよく書いてるね。
どういうこと、どういうこと、
いっぺんにブワーッとアップしてるよね。
してる、
うん、
まあメモっとくんですよ。
ああすごいな、
うん、せめて、
うん、でも僕もツイッターとかインスタグラムで大体の、
うん、この日何やったか、
何やったか覚え出す、
覚えてる、
うん、あれはどうなんですかね、あの僕文字ばっかりつい書いちゃうんですけど、
うんうん、
その写真がさ、諏訪さん とかがさ、
あれ人気あるだろうね。
いや一回上で写真載せたの、しょうもない写真載せた
よ。それをユキの
ユキの
でそれ、いやでも
あったね
ユキやから、
まあ、ね、うん、
なんで上田こんなことしたんやろって思ったもん
は、いや今までも写真は載せたかったのよ。だけど、うん、その諏訪さんという写真部の人がいるから、ま
あ、そうだね、
ちょっとおいそれとね、うん、そのあれこれ主催なのに写真心が
いいじゃんいいじゃん
ないのかなって
思われるんだけど、
そうなんだ、
だから今や写真をちょっとやれない風潮があって、
うん、そうかね、
だからちょっと躊躇はしてるんですけどね、
う
ん、
あの日記のデザインに写真自体が合わない。あ、佐川君が帰ってきた。あ、お疲れ様です。
お疲れ様です。なんか爽やかな髪型で
爽やかな髪型で帰ってきたね。
あ、本番だったんだよね。
本番で今日は難しいかなと思って、うん、先にごめんなさい始めてたんですけれども、
間に合うかどうかは
なと思う。あ、本当本
当。じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、
お疲れ様です。
ちょっとね、お疲れさんです。
酒井さんお疲れ様です。
お疲れ様。
お疲れ様です。あの、ヨーロッパは夜の8時のメンバーだなって言って盛り上がって
た。いや入りにくいです。
よっぽどのとタイミングの悪い男だ ね、
そうですね、
こういう
時に来ちゃうんだね、
誰もが来んでよかったと思ったよ
今週この3人で。
ごめんだけど誰もが、あ、今週は良かったのになって階段登ってくる境をね見ながらね、
なんでこういう時頑張っちゃうんだろうね。
佐賀君もでもいろいろね、ヨーロッパは夜の8時の頃から、
うん、まあまあ、参加してくれて
るコーナーにね、
便利な男だからね、
うん、
彼は。
なんだっけ、酒井のコーナー。
酒井のコーナーは、なんでだろうのコーナーとか。
なんでだろうって誰かとコンビ
や
って
る。あれみんながなんかいろいろコンビ
で。僕のコーナーは
なんでだろうをやるっていう。鉄友をやるっていう。
鉄友。ガッツリ試験面白かったな。
ガッツリ鉄友さんをやるっていうコーナー
だ
った
。牛田さんだけジャージまで買って。
そうだね、音域でやるっていう。
なんでラジオのジャージ買ってんだろうと思って、うん、
いやそういう面白さじゃない。
ラジオ
の
ジャージ、
ね、それを言われたいがためだけのやつじゃない。
酒井さんは何やってましたかな、あの他は。
他ね、なんかけど
王様王でしたっけ。
あ、なんだかんだ聞いたよ、ね、
王様王、キングオブキング
ス、王様の直訳歌詞をやるっていうコーナー
王様の中の王様を決めるっていうや
つ、ね、
はい、
あ、
ね、
あと、はい、なんだっけ、
土曜の続き。
土曜の続き。
それはだってもう週夜になってからだ
よ、ね。ああ、そうか、うん、
試験放送。
試験放送、ね。
試験放送、
ね。
試験放送。
8時時代だね。
だから、あの、あ
れ。9時半時代だ。
うん、
嘘の会っていうのがあったでしょ。
ああ、それも。
皮肉選手権は。
皮肉選手権。
皮肉選手権1回だけやりましたよね、あれ。あ
れ、皮肉選
手権は。
そうなんだ。
あれ、もうとにかく上田が強くてね。
いや、そうそう。
上田、本田が強い。
本田さんが強いってのは聞きましたけどね。本当に嫌なこと言うっていう
京都人の
ただがただ皮肉を言って嫌な気分になるっていうものやったけどね。
山脇さんが松田信子さんに、うん、松田さん昔アメリカ留学してたんですけど、うん、最近はビデオインアメリカにしか行ってないです皮肉を言ってちょっとムッとした
レンタルビデオ
松田の関係性にまで影響しました
ね。あれは
確かに
な、嫌だな、嫌なコーナーだったな、あれは。まあそんなことはいいんだけど、まあじゃあ佐川君交えて、
はい、
一つ目のトピックはね、諏訪さんのネズミどうなったっていう。
あ、そうね、
ずーっとね、はい、
週ヨロでは
喋ってましたけど、ま
あ、週ヨロではどうなったっけ、う
ん、いや結局ね、暗い旅でやりますよみたいな話はして、うん、そっからどうなんですかねみたいなことは言って
たんですよ。暗い旅でやるって言ったんだ、
大年と一緒に、
まあ、暗い旅をね、こう見れてない方も多数でしょうから、
はい、
うん、だからネズミは、うん、まあ本当僕が精神的にちょっとね病んでしまって、うん、一人ではちょっと家に帰れない状態までなって、うん、
かなりノイローゼに近い、
うん、
まあね、とにかく
稽古にも集中できないし、
稽古にも集中できない、
そうなんですよ、本当に申し訳ないことに、
物に出てるのに、
うん、まあね、ちょっとごめんなさいみたいな感じで、
うん、扉もかじるし、いろんなとこかじられて、
かじって、
うん、
で、まあね、酒井にも来てもらったりして、
そうですね、いろいろあって、
で、
うん、もう暗い旅っていうね、あの KBS 京都で、
そう、この前そうだ、東京公演行って、うん、あ、そっから話したっけ？
だいぶ話してます。僕いない間に結構話してて、暗い旅でそのネズミ退治する企画をやったんで、
ネズミ退治して、
うん、
退治できなかったんだよね、暗い旅でね、残念ながら。
まあそうですね。まあ、あれ本気で退治する。 ていう企画ではなかったです
よね。いやいや本気対する企画よ。なんなんその本気対する企画じゃないわけないやん。
そう
よ。本気さが石田には足りなかっただけでしょ。
本気で臨んでましたけどね。
坂井もかなり本気やって。
だから坂井は本気やった。
ハンター石田だけなんかボケに来てたやん。
いやそれはない。僕は本気だったんやけど。
ボケに来てたトサさん
です。ボケに。トサさんのとこ見たら丸っきり。
まさかの早送りでしたね。部屋に来てたから。
まあ、捕まえられず、まあ、それはそうですよね、あんな大人数で、なかなか、
まあね、本当そうだよね、1日2日かかると思う、
まあまあ、
本気で捕まえようと思ったら、
まあでね、20分という時間制限がありましたから、
そ
う
そ
う
そ
う、
ルール上ね、うん、であれやった以降、どうなったか、
あれ以降、
うん、
1個だけ塞いだ穴を1個さらに開けて、
うん、
ネズミは、
うん、
で、
うん、
そっから、来なくなった。
もう全然出ないですか。
うん、気配もないんだ
よね。あれ以降全く、
うん、で先週ぐらい1週間ぐらい東京いたんだけど、うん、その間も、
うん、
なんかその、うん、ガムテープの多分疲労で、
うん、
ポロって落ちたのあったけど多分ネズミの仕業じゃなくて、で被害もなくて、で僕の、
うん、
あの、
うん、
あの収録以来、
うん、
暗い旅でみんながさ、
うん、
酒井とか天井裏行ってさ、
そう最後あれ酒井くんがね、うん、本気になって
本気になって、
本気になって天井裏行って
ネズミ退治してやろうっていう本当さ
本気のあまり、
うん、目的でね、う
ん、天井裏に登ったんですよね。
そう、
うん、
で
消えてったんだよね。
時間がもう超えてるのに、
うん、もう20分のじゃなくて時間制限とかじゃなくて
うもうネズミをね、
身を倒しに行ったのよ。
カメラの映らない位置に、
カメラの映らない位置で
比較関係なくネズミを
退治やし。
いやいや、なんで映らない場所に行ったんやろあいつと思いながら。
でも、う
ん、
あれを見て僕、
うん、
なんか恐怖心がなくなったというか、
うん、
すごい勇気をもらって、
うん、
で僕もなんかあったら、うん、よし来いってなんかこう戦う、
思うようになって
向かっていこうって思うようになったことによって恐怖心がなくなってさ、うん、全然もう今や出てこいよぐらいの気持ち。
いやその気持ちの話はいいんですけど、いやそのにネズミが実際どうやったかどうかって、まあ、出なくなった
んですね。出てこない。それも、多分僕の心が、
いやそうなんですか。いや
それもあるですよね。
あるある。ね、ビビってるツアーよりビビってないツアー、ビビってるツアーやったら出たろうと思うけど、
つけ込みやすい。
そう。
ネズミは見てますからね。
いや敏感でしょ。
ナーさんはネズミ見てないけど、
そんなことで、ネズミはツアーさん見てるから。
なんで穴開けるかって言ったら見るからやで、あれ天井に穴開ける。
見るやろそら。
剣でし
ょ。それで。
だってこいつ住んでるやつやなぐらいは思うでしょうしね、うん、
しょうもないやつやなと思ったらそれは出てくるけどこいつもう
あれ ある日を境に
目つき変わったなと思ってね、ほんとそっから出なくなったんだよ。ほんと心だと思う、う
ん、でもさ天井の上に酒井君が登って、うん、でもなんか仕掛けまくったじゃん。
あね、ネズミ取りを、
ネズミ取りを、
うんうんうん、
めちゃくちゃ仕掛けたでしょ、
うん、ルートというルートに仕掛けてきました。
いや本当そうだよ。それにかかってるかもしれない、
は
い、
それっていうのはあるでしょうね。
うん、うん、なんかちょっとね、うん、ふわっと臭いなと思ったりするんだよね。
まあそう、まあ、嫌な感じでしょうかね。ネズミにしては自分のたちのところにむしろ来られたっていう。
そうだよね。
あ、そうですね。あ、そうや、
人間界に来てたのに、
うんうん、
こう
逆にね、
ネズミ界に行った人間がいたら、なんやあいつってなるよね、逆に。
そういうことなのかな。ちょっと、
そう
仕掛けた、酒井が仕掛けたその天井裏にある、
はい、
ネズミ取りをちょっと見に行ってはほしいよね。
あ、そうだね、どうなってるのか、確認ね、
うんうん、かかってるのかどうかとかね。
そうだよ、うん、そこ大変やろ。
あれは僕しか見れないです。見れますけど、
ね、あれ無理、俺は無理。まだちょっと
タイミングで中央で
ちょっとあれは無理だよね。
うん、みんなが集まらない時とか、はいはい、ネタがない時、トピックない時に、じゃあ酒井ちょっと見に行こうって行こう。
そんな簡単な番組で
中央でちょっと追いかけようぐらい旅では、ね、まあやらないけど
中央
でやろう、うん、まあまあ、じゃあとりあえず良かったですね。
うん、もう怖くないしね。
怖くないっていう
解決、
うん、そっちが大きいですね。そう、怖くないの方が大きいですね。
俺成長したっていうことがすごい大きいんだ
よ。よかったですよ、
うん、克服。
そうだ、ネズミが克服して
ネズミの判定
で、うん、よかった。
じゃあ続いてのトピックいきます。こちら、ハイタウン2012、こちらですね、ゴールデンウィーク4月28日から5月6日まで、
はい、
京都木屋町にある元立誠小学校にてヨーロッパ企画が総力を挙げて催す
企画性と笑いの祭典ハイタウン2012を行うことが決定しました。
はい、ようやく、はい、情報が出すことができまして、
これはね、
うん、なんかね割と以前から準備はしてたり、
ね、言ってはいたんですけど、なんかいろいろね2点3点あったんだよね。
2点3点あってね、
なんかこんなことした、うん、あんなことしたいって結構みんないろんなことが好きかって言ってて、
そう
で結局こういう形に収まったと。まあまあ簡単に言うとこれは何ですか。
とりあえずまあコメディ実験室っていうのが、
うん、
あります。これがまあメインというか、
メイン、
はいはい、ハイタウンっていうのは町なの。
町ですね。
あ、なるほど。
これあれだよね、昔ヨーロッパ学の、ね、
ね、
ソリをやってた松田直樹くんが
そう
イベントをやって
た、はい、昔ね、
4年ぐらい前ですかね、に園芸のイベントとして、
うん、
ハイタウンボリューム0とボリューム1をひっそりとやって、
うん、や
ってましたね。
まあ、なんか終わったんですよね。
終わった、うん、ひっそり終わって、
はい、
うん、ひっそりやっててひっそり終わって、
そうです、うんうん、それに出てた劇団おめでとうなんて、
うん、
そのハイタウンのその日に解散するっていう
そうそうか、
それぐらい、
あ、それぐらい
荒れたイベントだ
った
そんなことが、
うん、
あって今いいタイトルだなと思って、
ハイタウンね、
ま、松田君にちょっと連絡して、
うん、
あれまたやりたいんだけどって言って、うん、あ、いいですよみたいな感じで、
はいはい、
言ってくれて、
はいはい、街ですけどいいですよって言って
はい
このハイタウン2012、はい、その総合演出っていうんですか、うん、まあなんていうんですか、プロデューサーみたいなことですか。
そうですね、
それを上田が
僕がちょっとやって
行うと、
はいはいはい、
まあ、今日はねそのだから内容とプログラムとかどんなことをやるのかとか、もう本当日はねすぐですから。
でも今出てる情報はあれだよね、
うん、
まだねこれね、
うん、
まだそんな
コメディ実験室のプログラム、
うんうん、
これは、ここにいる石田以外がやるっていう、う
ん、実験室だよねこれ、
はい、本当だ。作家はそうだね、ちょっとこう、まあ、あらまし僕言おうか、じゃあコメディ実験室、
はい、
6人の演出家がそれぞれ30分ずつのコメディを作ります。
これすごいよね、
うん、でね、A プログラムっていうので2つのコメディが見れる
んですけど、基本的にそう6個なんですけど、
6個
それぞれ、
うん、
もう未踏のジャンルのコメディにチャレンジしようっていうのがやっぱりポイントなんです、うん、
はい、ABC の3つに分かれてて、
はい、
でその3つで2つが見れると、
うんうん、
一緒に見れると、
はい、
で A プログラムが気象コメディ、変形コメディ、
はい、
まあ、ざっと言うね、じゃあ B クロムが、 B プログラムが暗号コメディ、煩悩コメディ、 C プログラムが、殺傷、殺傷コメディ、ヒップホップコメディと、この、3つのプログラムがあると、
はい、
でこのねコメディ、気象コメディ、変形コメディなんだけど、この気象コメディを担当するのが作編が上田。
気象ってあの天気の気象です、気象衛星の気象、
はい、これ後でちょっとじっくり聞こうか。
ああ、はい、
気象コメディってまあ一番これあのタイトルだけで言うとちょっと面白くなさそうだ
もん、ね、いや面白そうです
変形コメディっていうのが、
は
い、夕暮れした弱男に
言
った ら村上慎太郎君、
は
い、これ変形コメディ面白そうだよね、
そうです
タイトル。で B プログラム暗号コメディっていうのが、大俊君、
はいはい、これ罠コメディか暗号コメディかで迷ってて、
はい、
これにしましたね、
うん、
暗号できますって言って、
そして B プログラムがもう一つ煩悩コメディというのが、
はい、
これすごいですよ、作がバッファロー五郎 A、 そして関城さん
2人
共同作家、はい、そして演出出演が酒井君1人
そうなんですよ
演出出演です回ってんね、
これじゃあちょっと後で聞こう、
そうです、
ね、後で聞きましょう、う
ん、これが岡村さんのシステムですからね、
あ、そうなんだ、
そして C プログラムの、殺走コメディ、これが作演室諏訪さん、
はい、
ね、ネズミを殺すコメディですよね、
まあ、この辺はね、そういうことですね、
これもちょっと後でいきましょう、はい、ヒップホップコメディというのが、お肉とソレイの池浦貞夢団長という、こういう風に6つのコメディそれぞれね2つずつに、分かれて、
はい、
3つで見れるという風になっていると、
うん、
これが全部で 何ステージあるんだ、全部でね8、3、24ステージ、24ステージあって、
だからまあ、うん、3つ見ていただくと全部見れることになる
んです。そうだね、1日で3つ見れるようになる。
そう、これ一個一個さチケット買っていただかなきゃいけなくて、
そう
なんだね、なので、まあ、これでもおそらく全部買うと、
うん、
きっとちょっとうん、他のコンテンツがこう多大になったりとか、
うん、
なんかそういうことがを今予定してます。
なんか3つで一緒の子も あれはないんだ、チケットとかっていうのはないんだ、
それはないんですよ、
それはないんだ、
なので、ね、
投資券的な
のは、投資券はないんだ、
ね、まあ、一個一個ちょっとね
一個一個買っていただいて、
まあね座席が 限られてるからね。
そう
ね、
まあまあそれはそうです。
とりあえずこのコメディ実験室のがあって、他にもまだあるんだけど、今日はとりあえず分かってるのがこれだけだから、はい、これについてちょっとじっくりね、いろいろ僕だけだから本当に作演をやらないのがここで、
うん、
ちょっと聞いてみようか。気象コメディっていうのを上田くんが
これまず
やるみたいだけども、
天気、
天気、
うん、あでもねこれサーフィン USB の頃から、
うん、ずっと言ってるもんね、は
い
は
い、天気のことがすごく気になっていて、で天気を、天気っていうかこう気象やから、まあこう空気の動きというかね、
うん、
それをコメディにする。
それが天気の話をする会話劇ではないよね、もちろん。
それは
それだともう会話劇やから普通の。
違うよ、それはまあ。
ああそうだね。
だから天気の話するだけではないよね。
もちろんそれで、そんなことだけではないです。
明日晴れかな雨かなみたいなことではないんだよね。
ではないです。
まあでも前回のその上田は前回移動コメディって言って、
ああまあ移動コメディ、
ロベルトの操縦ね、うん、移動コメディって言ってたじゃん。で移動する話じゃなかったわけでしょ。そう、あ移動の話をする会話劇ではない。
そう、移動、
そう、
移動してたわけでしょ。確か
に。ちゃんとしてたでしょ。
ちゃんとしてる。今回は気象コメディだ。そら気象が出てくるわけじゃない、うん、
当然です。
全然イメージが湧かないんだよね。他のは結構さ、あこんなんかなとかいろいろ、
なるほどね、
想像できるんだけど、気象コメディだけ、
はい、
チケット売れないんじゃないかなって。
いやいやそんなもんないです。これ気象コメディだけ売れなくはないですから。その変形もそうだから
。A プログラムは一緒だからね。
そうそう。
いやこれが気になってね。でも天気って僕思うのは、
うん、
よくさあのまあまあちょっと勉強すればすぐ分かることなんか分からんけど、あの降水確率とかってあるじゃん、
はいはい、
あれさ、まあ 10% とかさ、うん、80% とかいろいろパーセント出るけどさ、その10にしてほしいよねってよく思わない？
あれは
雨が降るときはもう 100%、はい、降らないときは 0%。
あれはでも 50% だから五分五分っていうことじゃないですよ、ちなみにあなた。
あ
もうどういうことな
の？それはもうこの気象コメディの中で語られてる、うん、
なるほど。それはネタ
それはね、
ネタになる可能性がある
あれはどういうことなの？あの 50% っつうの、
もう見たら分かる。
50% やから五分五分じゃないでしょ。だって
50% やったら結構降るもんね、もう絶対。
いや、そうやろ。
絶対降る。
そうなんですよ、
うん、
あれはだから、うん、そういうことじゃないですか、その
量ってこと。
雨量
どうなんだろうな、
なんかありますよね、目安みたいな。
目安があるんですよ、
うん、
なんか習った気がする。
でもあんなんややこしくない？
でもまあそれを上田は今から調べてコメディするわけで。
いや、そうです、そうです。
あ、ほんとそういう感じのやつ。
あのまあ今何をテーマにしようかと思って、うん、雨か、
晴れか、
あのほら
風か、
風かあるじゃん、エルニーニョ現象とか、
はい
はい、海流とか。
みんなエルニーニョか、
みんなは気にしてる。
ラニーニャ、ね、
そうとか偏西風、季節風、
はい、みんな気にしてる。で確かに僕は、
はい、
結構ね、次の日の天気を調べる人なのよ僕。
あ、
割と寝る前に何か自分が予定入ってる時とかは、明日雨かな晴れかなっていうのを調べる人間ではいるのよ。
うん、
だ天気が好きは好きなんだ
よ。そういう人に見てほしいよね。だからいやほらあんまりね、最近もう人の気持ちとか、
うん、
そういうのをこう描く演劇がまあ多いんですけど、
はいはいはい、
やっぱりそれよりもね、天気のことを
天気の
全然わからない
天気のことより人の気持ちが見たい。
いやいや、いやだって晴れてたらね、
人の気持ち見たいじゃん。
だってむちゃくちゃ元気な時の雨とね、
はい、
元気の全然ない時の晴れと、どっちがいい感じですか？
どういうこと、元気のない時の晴れって。
いやいや
人の気持ちの話じゃん。
人の気持ちの話ですけど、ちょっと運が、あのちょっとテンション低いなっていう時に、
うん、
キンキンに晴れてる感じと、
うん、
うわー今日は俺めっちゃテンション高いなって時の雨と、
うんうんうんうん、
なんていうんですか、トータル一緒みたいな感じです。
ああ、
どっちもそぐわないみたいな。
そんなに影響される？
いや影響されるんじゃないですか、割と。
そうか、
テンション高くても雨やったら何ともならなくないです？
まあね
まあね、
その
もうそうあるわ。
どうかなんや、じゃあ上田の中で人の気持ちと天気で。
いや天気の方がそら
天気に割と心が左右されるってこと
だって。じゃあずっと雨降ってたらどう思います？
いやそうだね、まあ、そうですね、あ僕友達新潟に住んでたんだけど新潟って、うん、ほとんど曇りなんだって、
まあ、あうんうんうん、
だから晴れたら嬉しいんですって、
ほら
いやいや嬉しいよ、
晴れの日が珍しくて、うんうん、ちょっと晴れたら、うんうん、もうなんかテンション上がってしまうぐらい嬉しいんだって、
ああ、
ね、新潟の人って
これそう、あと、うん、あれですよ、その近くほらこう温暖化とか言うじゃないですか、
うんうんうん、
もう本当にもう今あれなんですから、うん、ある予想では、うん、そう最近海面上昇をね、
うん、
こうセンチで言ってますけど、うん、時期にメートルで言う時代になるって、うん、それぐらい今、うん、言っとると、
それと、うん、あ温暖化を扱ったじゃあ芝居、
温暖化も行くだろうね、うん、
まあ気象から、
うん、これからあのゴアゴアみたいなこと、
いやいや、ゴアやるかもしれないね今知ってます、気候の怪物っていう言葉知ってます、
あ知らない、
もうそいつが起きたらやばいっつって、
えー何怖いな、
もう
あれあるんだ、
バランス崩したら、うん、あの怖いなとか、あのよく言うじゃないですか、自然はもろいから人間を壊しちゃうんじゃないか、そんなんじゃなく、うん、もう獰猛で、うん、今たまたまその気候の怪物が寝てるぐらいの状況なんです、
なるほど、その長い地球の歴史において
はたまたま長いこと寝とんなって、で今それを、うん、にもう地球の人類が棒でガンガンついてるような状態、
うん、ああもういつ起きてもおかしくない、はい、本当だよ、
本当に本当に気候の怪物っていう、ぐんぐん今もうついてて、そいつ起きたらもう終わりっていう、
そうか、
ちょっと面白い、
ちょっと面白いけどね、
面白い、うん、見てみたい、
そうでしょ、
うん、
あのそう南極のね氷の、うん、あ北極か、北極の氷の
ずっと昔から言ってるよね、
下
子供の頃から言ってる、
下に超でかい川が見つかったんだよ、
あそれは知らん、あ溶けるとかそういう話じゃない、
そういや溶けてて川あるやんって、
すごいね、昔はじゃあ北極も寒くなかったんだよね、
そうなんですかね、
そういう話じゃない、川があるっていう、
川がある、
違う違う違う、
溶けてる、
溶けてるんですよ、
ああ、今、
はい、
あじゃあ温暖化ってこと？
温暖化。
やばいやばい。いや
それね。
ただある部分ではそうなってるけど、うん、ある部分ではむしろ冷えてたりとか。うん、いろんなこう、ま
あ、
ま
あ変化あるよねそれね。
うん、
なんか割とね。
なんなりと変化はあるよ、ね。それが危機かどうかは知らないけど。ちょ
っとね、で別に危機を訴えるわけじゃなく、うん、コメディーですから。
ああそうなんだね。
そ
う
か、
うん。
あくまで。
うんうん。啓蒙、啓蒙とかではないよね、
啓蒙ではない、それはもう不都合な真実をやればいいだけなん
ですよ、ね、怖が、ね、言ってることやからね、
これをコメディにするっていう、
ああ、
確かにね、はい、コメディにされにくい題材、
ね、そうですよね、
まあまあそうだね、
なんならちょっとシビアな、
うんうん、本当やね、
うん、怖い話だったり、
ね、そうです、気候で 笑ってやろうっていう、
うわ楽しみや、
いや面白いです、これね酒井君出るんだね、
酒井君
出演はね、
酒井が季節風って言ったらドカーンってこう受けるっていうような、
季節風で、
季節風でしょ、
季節風でしょ
それ季節風でしょ
季節風、季節風で受けるコメディ、
どっちかっていうと低気圧でしょ、
あんま見たことないね、確かに芝居で天気の話してる
ツッコミだよ、気候側のツッコミだよ、
偏西風でしょ
これで
面白そうだね、
変形コメディは、
うん、村上君がある、うん、
これはもう変形するんだっつって。
今日ね、
うん、
イエティを見に来てくれて、
あ、村上君が
ちょっと喋ってたんですけど、うん、もう今とにかく変形のことばっかり考えてまして、で僕がね、
うん、
そのロボットとかの変形に詳しいらしいじゃないですかと。
あ、はいはい、
でもしかしたらそっちにするかもしれないんで、ちょっと相談に乗ってくださいと。
なるほどね、変形ロボっていうのもあるからね、変形にしてもいろんなものがあるもんね、
そうなんです、今どの変形にするかで、
いやそれはコメディの形じゃない、
あ、え
コメディから悲劇になるとかじゃないの、
あどうなんでしょう
ちょっとそこまでは聞いてない、
それいかないとね、
昨日聞いたこと言いますね、
いやいや変形コメディって言ったらそうで
しょ、なんかそれなんか変形舞台とかもよく言いますからね、
その
、
あ、そうか、
要はガシャガシャで変わるんじゃなく、
あ変わった舞
台、変わった形のっていうパターンもこれありますからね、
うん、悲劇がなんか悲劇に変形しましたとか言われたら ちトンチかよみたいな思いますけどね。
それは言い方じゃない、可愛くさ。
ああ可愛く、
それはお前みたいなやつが悲劇になりましたけどっつって
村上君がいれば ね、
そうですね、
石田は時期それはないでしょうってなるよ、カニカーって
人の問題か。ああそうか、やり方、やり口の問題か、
うん、ね、そうなるね、
分かんないですね、これがプログラム A、
はい、
面白そうじゃないですか、う
ん、B プログラム、うん、暗号コメディ大俊くん、これなんか言ってた？
いやこれは聞いてない
です、ね、あ、じゃあ次聞こうかな、う
ん、これはまあ僕はファーストシーンを聞きましたけど、うん、あ やられたな、と思いましたね。
あ、そう
やられた、
あ、そのシーンから始まるのかという
暗号、
はい、
まああんま言わない方がいいのかな、じゃあそれは。
そうだ ね、
そうですね、うん、まあ大俊くんの口から直接、
そうだね、
ただ結構な人を、これ他って書いてありますけど、
うんうん、
結構な人に出てもらうっぽいですよ。
あ、そうなんだ。
人数ってこと、
人数たくさん。お肉どそれ言うからね、こう陰角くんと、そしてケイくん、高坂くんが出るというのね、そんな感じになってます。そして煩悩コメディですよ。
はい。
これ坂井くん一人芝居初めてでしょ、あなた一人芝居って。
初めてです。いや、なんかイベントとかでよく、
うん、
あの A 先生と関城さんとはご一緒させてもらうことが多いんですけど、
う、ね、うん、
なんかその時々に、
うん、
あの関城さんから一人芝居を書くからやってくれっていうのをよく言われてて、
うん、打ち上げとかで、
はい、で、まあ、冗談やと思ってるじゃないですか、
うんうんうん、
でやりたいっすねみたいなことを言ってたら、
うんうん、
割とあのそのまたイベントの打ち上げの時に、
うん、
あの吉田さんがね、
うんうん、
吉田さんがいた時に、
うん、
あの普通にオファーを
うん、
されてたことがあって、去年の年末ぐらいなんですけど、
はいはいはいはい、
で、まあ、機会があったらぜひみたいな話になってて、
うん、
でこれで、まあ、ちょっとそういうのができそうな枠があったんで、
うん、
打診してみたらやってくれると、
はい、はい、
いうことで、うん、おそらく、うん、あの、
うん、
30分じゃないですか枠が、
はいはいはい、
を10分かける3本か、
うん、
6分かける5本で、多分共作じゃなくて A 先生のと関城さんので短いのを何個かやる感じに、
はい、なる。そうなんだ、
はい、
最初だってこれあれでしたからね、あの煩悩コメディという名前に最初になりましたけど、
うんうん、
最初は酒井トリビュートコメディでした
、ね、酒井トリビュート、
はい、
酒井トリビュートいいじゃん、誰かもまあ分からないけど知らんお客さんにしてみたら、
は
い、うん、まあまあ、
ああじゃあ結構じゃあいろんなものをやるってことだ、一作品じゃなくて、
そう、そうですね、
これだけ短編集です、
はい、
へえ大変だね。
でもまあその方がやりやすいんかなと、まあ、初めてっていうのもあるんで、一人芝居が、うん、短いのをいろいろ、
すごい見られてるけど僕の顔
お、
はい、お、
うん、
やると、
はい、
もうなどんなやつがあるとか、
いや、まだね聞いてないんですよ。
あ、そうなんだ、
聞いてないんだね、
はい、
なるほど、なるほど、
先日打ち合わせをされたそうで、
はいはいはい、
あの
関城さんと、
はい、
A
先生が、
A 先生が、 A 先生、はい、
でそのうち、うん、あのまとめてメールしますっていう連絡だけ今来てるんですけど、
あ、これちょっと、
うん、まだ僕も楽しみな、
うん、僕もこれ一番見てみたい作品かもな、この中では。
あれ暗号コメディとかはどうなんですか？
あなた出ますか？あ、いや暗号コメディは出るからあれやけど、
はいはい、
そのお客さんとして見たいっていうのは
気象とか
気象
気象
もちろん見たいけど、
はい、
その一番見たいっていうのはこれかなっていう。
あ、へえ、
うん、
早くもちょっと差が。
そうだね、
じゃ次 C プログラム、
C プログラム、さっそうコメディですか？
さっそ、
さっそコメディか、さっそコメディネズミ心、これは作演室諏訪さん、
うん、
やりますね、また。
作演室そうですね、なんだ変わったコメディではないですけどね
ネズミを殺す、
これでもどうなんですか、ネズミ、ね、実際舞台上に本物のネズミが。
あ、そんなことはちょっとできないですよね
もうでき
ない、やっぱり汚いんで、
それ知らない、
ネズミは、
ネズミ汚いんで、
けどまあ、うん、やっぱりね、その、
うん、
前はこたつで寝てしまうっていう、ね、
うん、
劇を最初は、
うんうん、
あれは3年前ぐらいですかね、
うん、やりましたね、
こたつ小学校やりましたね、こたつ3部作で3作品目ですから、
え、最初がこたつで寝てしまう、
はいはい、で、今宵でしょ、
あの麻雀の話
で、ね、うん、で、これはこたつの、
あ、またそうなんだ、
こたつもの、
こたつもの、
はい、
こたつもの、こたつ三部作っていうのを、
そうですね、
あ、自分の中でやってたんで
ですね。
そうですね。
ああなるほど、ね。
じゃあこたつコメディでもあるわけ
ですね。こたつコメディではないです。
ではない、ね。こたつ三部作なんですか。こたつ。
こたつ三部作
にすごい思い入れがあるんですね。
完結編。
完結編。
あ、そうなんですね。
こたつに思い入れはないですよ。
な、ね、こたつ、
はあ、でもこれが やらないと次に進めないってことです
ね。まあまあそうですね。
へえ。
なんかまあネズミ。なんか扱うのはもう今しかないなっていう。
あ、
はいはいはい、そのように諏訪さんすごい言うんですよ、
うんうん、だってそれ1年後にやっても
そう
もう、うん、もういいよっていう。
あ、まあまあでも演劇のほら、うん、こうね魅力としてこの即時性というかね、うん、かつてはね、うん、そのそういうあった事件をすぐ描くみたいな、うん、なんとか真珠みたいな、
はいはいはいは
い、そういうのが
ね。まあそう今しかないなと思って、
ネズミね。
うん、
さすがこれはどんな、まあ楽しみですねこれもね。
いやまあまあ、
うんうん、
頑張ります、ね、
どんな内容になるかとか、まあ、まあ、こたつか、こたつでネズミか、
それでわかんないでしょ、うん、
はい、はい、そして、
はい、
ヒップホップコメディ、これはねお肉のソレイユの団長が作演出ですよ。まあお肉のソレイユ、ダンスやりながら、まあ、ラップもやりますから、そういうようなヒップホップをテーマにしてやるんだろうね。
うんうん。
俺もまあまあちょっとどんなことをやる
か。これもね結構ストーリー聞いたんですけどね。
あ本当。
面白いと思いますよ。
へ、
うん、はい。これプラスあと歌姫とかね、うん、何人かこう
出てきます。ディーバが。
はい。
あそうなんだ。
そうなんです。またこう正式に発表しますけど。
わ
なるほど。まだ他の部分が結構。
これもあるでしょうね。
あるんですね。
どの組も、
はい、
まあこれちょっとぜひともね、
そうなんですよ、
全部見に来てほしいですね。
これだから本当に各回、うん、本当に30分かけるに1時間なんで、
うん、はいはいはい、
ちょっとね、うん、やる方も緊張感あるんですよ、うん、これがねだらだらとこうなんていうの、
うん、
1時間1時間で2時間とかやと、
うん、
まあなんとなく1時間やれば形になるじゃないですか、
うん、
でも結構料金だって普通のお芝居、お芝居ってことないですけど、まあ、
うんうんうん、
あれなんで、それで1時間っていうことですから、
うん、
相当こうハードルはやっぱり上がりますよね。
いやでもなんかこう面白そうな感じは気配はすごい感じるよね。
一番やばい、うん、あかんそうなんどれですか、ちなみに石田君の。
あもうあれですね、煩悩コメディですね。
あかんのは
だから一番見たいけど一番なんかこう
不安を抱
えやっぱ堺一人芝居っていうね、ま
あ、演者が今
桜の層がすごい人ですけど、
はい、
ちょっと
めちゃくちゃ面白いよね。でも関城さんなんか一回コントみたいに見たけど、
あそうなんですか、
うん、もっかもっかに書いてたやつむっちゃくちゃ面白かったよ。それも一人芝居みたいなやつで、だからまあ演者次第だよ本当に。
そうですね、
その時はあれでしょ、タモリさんがゲストに延々髪切った、
うん、
本当に切ったとか、うん、どこで聞いたとか延々神のことを言うってやってた
そうそう、
はあ、そうなんだ。この間関城さんの本もね僕読んだんだけど、あれもう普通に読みながら笑ってしまうもんね。あんまないもんね本読みながら笑うって、
なかなかね、
うん、うん、いやそうそう、これがやばそうなのはこれだから煩悩コメディでもまあ一番面白そうって感じ、
はい、ダークホースだと、
うん、あとはやっぱり気象コメディがよくわからないって感じかな。
これでも
うん
あれですよ、
まだ
割とね、うん、実は結構これをこういうことやろうっていうのは分かってて、
ああもうあるんだ、
あるんです。
でももう出さないでおこうと思ってるんだ。あんまり
どういうことですか。ああそれを
言わない
で、言わないでおこうっていうのと、
うん、
失敗する可能性もあるんだ
まあ実験だからね、
うん、
実験、
なるほど。結構実験っていうのはどの実験、コメディとしての実験が失敗するってこと。
実際にやってみて全然うまくいかないっていうことが稽古場であったらそれはやり直さ
ない。ああまあそういうことか、
なるほど。それになるかどうかが、
はい、あれ、ね、そういうことね。
ベルトコンベア的な、
まあそういうことですよ。移動の時もそういうのありましたから。
やったね、ベルトコンベアやってみたら音がうるさかってとか、
はい、
あ
今だから第3案ぐらいまであります。
そっかそっか、稽古場で試してみてっていうこともあるからね。
そうなんです
ね、本当に今から作るっていう、もう書いてるけどね、今から作るのですがっつって、
はい、
ぜひぜひこれ遊びに来てくださいということです。
そうです、
ね、あと他にもなんかいろいろとやる予定です。
はい、あのね、
うん、決まってるので言うと、
決まってるので言うと、
うん、
まあでも川田さん、
うん、
川田トムさんね、うん、あの、はい、AR さん兄弟の方に京都に来ていただいて何か一緒にやろうとか、うん、
お
あと関城さんとか木村さんにもそれこそ、うん、A 先生ですね、
はいはい、
にもこう声をかけしてたりとか、うん、なんかそんなようなね、うん、まだまだこれ別にまあ言ってもいいんですけど、
うんうん、
それも正式にこうね発表したいなというのがあり、
はいはい、
あのイベントが毎ほぼ毎晩ですかね、
イベントルームカフェド年力があるとかね、
まあ、1日2回ぐらいイベントあると思います、
うん、
はいはいはい、
うん、暗い旅があのそこでちょっと見れたりとか、
あ
そういうこともね、
そういうこともあったりします、うん、あのテレビ
ぜひぜひ
テレビシアター
テレビシアタールームっていうのがあるのよね、
はい、
そこでずっと流れてたりとかもしかしてあるかもしれない
ね,
ね, ねあるんで、これちょっとぜひゴールデンウィークは、はい、まあ、京都木屋町に遊びに来てくださいということですね。
あと石田カクテルっていうのも今、はい、ね、
ああやってるか、あれどんな感じになってそうな
の。何ですか。
あれ吉田マネージャーからえらいもう猛プッシュされてるやん。
一押しでしょ。
一押しの
あれも、
うん、
候補の一つです。
候補の一つで、
はい、
今劇的ラジオでね、僕ラジオドラマ書いてて、
はいはいはい、
石田カクテルっていう、まあ
大人の聞いた
大人の恋愛コメディじゃない、大人の恋愛ショートストーリードラマ、
は
い、みたいなラジオドラマ書いてるんですけど、それをなんか実写化したいみたいな、吉田マネージャーがずっと言ってて、
これはもう舞台にするってこと。
舞台にしたいんですね。
カフェの年力でね、
カフェの年力
やるのか、
はいはいはい、
舞台でやってもいいですし、
はいはいはい、
そうなんですよね。
そうな
ん、結構ねゲストの方がたくさん来られると思うんで、
うん、いやこれちょっとぜひお願いします、
うん、
そんな感じかな今週は。はい、もう10分近く喋ってるしね。はい、
あとはないですか。
あとね、まあ、お肉どそれよりぜひ見に来てくださいということを一応言っておきたいな。
ここ、ね、ああそうかそうか、
はい、僕からは、
来週ですか。来週、大阪が
30、31日、そして東京が4月の2日、3日、この2つでやってますんで、はい、お肉どそれより、そうそう、まだ来てないですね。
うん、まだ行けてない。
大阪、
うん、
ちょっと見に来てください
。
はい、
僕東京で、
東京でね、
はい、
そうですそうです。でトークショーも出てくれるんでね、
坂井さん。そうですそうです。はい。
ああ、
は
い、そうですね。
ちょっとぜひちょっと見に来てください。踊ってますんで僕。
はい。
ラップもやってますんで。
あれすごいね。ラップ
やってるね。ラップやってたでしょ。
うん。
ああ、むっちゃくちゃ練習したのよ。
ああそう。
うん。むっちゃくちゃ練習したらできるんだなっていうの最近分かった。
あれなんでちょっと天狗になったんですか。
いや天狗になったんじゃなくて。
はい。
すぐ
苦手意識
が。苦手とか。セルフ噛んだりとかいろいろやってたけど、もうい
ろいろやってた
むちゃくちゃ練習したらいいんだなっていうことを最近やっと分かったね。
へ
え、うん、そうそうそう、小野武彦さんがなんか言ってた。
なんで、
絶対100回練習すればセリフは噛まないっていうことを言って
て、ああでもそう言って言ってたな。コント赤信号の、
うん、
待たせたなってコント、
うん、
あれもほんまに100回ぐらい稽古したって、そればっかり半年ぐらいやり続けたっていう、そしたら全然失敗せんかった
。そうい
うもんなんでしょうね。
うん、もう本当に何度も何度も繰り返しやれば絶対に間違わないようになるっつって。
そう、今ね、うん、ロベルトの操縦を編集してるんですけどね、うんうん、失敗がありますよ。やっぱり
いっぱい失敗してる。
はい、
うん、
石田君が何かセリフワーって言いかけて、
うん、
あーって首振って、
うん、
次のちゃんとしたセリフを言うっていう場面が
そんなことしてる。
はい、これ DVD に入る。
そこまずできないの。
それではできない。
カットできないんだ。
はい、差し替えが。
うわあ。フィルムで撮ってたけどあれできないんだ、差し替え。
なんかやってたんだけどね。
うん、
まあやってみたらやっぱ不自然だし。
あ、そう。
はい、
混ぜるのむずいよね。
混ぜる
の
むずい。
なんかテンションもね違うんですよね。
う
ん。だからまあ混ぜない方がやっぱ極力いいんでね。
まあまあそうか。DVD ってそういうことなんだな。ロベルトの操縦も、
うん、
DVD でもうすぐ発売されますんで。
これは言ってるんでしたっけ。
なんか潤太くんが、ツイッターで今編集中ですみたいなこと
を書いてた。ああ言ってんだ、うん、なるほど。これも間もなくね、
はい、そんなことですよ。というわけで今週以上ですね。また来週も聞いてください。ヨーロッパ企画の石田と
上田と
酒井でした。
また来週、さよなら。